おはようございます。今日は教会の暦では大降節アドベントになります。主イエス・キリストのご降誕を待ち望む時となりました。人を空港や駅で出迎えることになると準備に追われます。来られる人が大事なお客さんだったりすると大変です。気分良くして来られれば良いかと考えながら出迎えます。しかし、主イエス・キリストは大いなる権威をお持ちの方でいらっしゃいますが、とても謙遜な温かい、憐み深いお方です。形を求められません。お迎えしようとする私たちの真心を求め、喜んでくださるお方です。このお方は偽りを嫌われ、ご自身が真実なお方でいらっしゃるからです。私たちが困っている時の誠の助け主、救い主でいらっしゃいます。私の両親が倉庫裏の貸しや井戸水を汲み上げての生活から自分の家をと求めました。少ない資金でやってくれる業者はありません。家を建てるのに頼むべきでない業者に頼んでしまいました。金を取られ家が完成しなかったのです。ある不法業者に騙されました。木造2階建てが、2階は屋根壁で中断し、1階も中途半端に終わってしまう。玄関から隔てるものがなく、戦時中の防空用の暗幕を天井から下げて生活していました。相談する相手を間違え、求める相手が真実ではなかったのです。不思議なことに、それまで気づかなかったのですが、家の真ん前にある古びた小さな事務所が、実は大手建設会社の出先の営業所でした。親切でした。その後の工事はしっかりとした職人さんを紹介してもらい、時間はかかりましたが出来上がりました。真実に助けてもらえる会社と人々が目の前にあったのです。主イエスは来られ、私たちの目の前で私たちに応えよう、助けようとなさっておられるお方です。私たちはいかがでしょうか。このお方にしっかりと向き合っているでしょうか。一見魅力的ですが、偽りの見せかけ物に心を向けていないでしょうか。あるいは自分でやったと誇らしい自分にのみ向かっていないでしょうか。今日の聖書箇所は、新約聖書ルカによる福音書18章9節から14節です。そこに自分が正しいとうぬぼれている、他人を見下している人々がいました。ファリサイ派の人々でした。それで主イエスはこのような例えで教え始められました。二人の人が神殿に登り祈っていたと主は話し出されました。一つ目、ファリサイ派の人がこう祈りました。この徴税人のようなものでもないことを感謝します。このような感謝の仕方もあるものかと思わせるファリサイ派の人の祈りでした。11節、ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、姦通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私はここまでやりましたという誇らしい感謝の祈りでした。12節、私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。これがファリサイ派の人の祈りでした。律法が定めていたのは年に一度だけの断食です。私たちを神様を無視する罪から許すために、代わりのものに処罰を受けさせる 食材の日に行う断食です。ですから週に2度の断食は要求される以上の行いでした。月曜日と木曜日に断食がなされていました。このファリサイ派の人はさらに10分の1を納めることでも律法の要求を超えて捧げていました。この人が自分について言ったことは確かに真実でした。しかし、その祈りの心は全く誤っていました。罪の意識も、許された感謝も、神様に謙虚に頼る意識もありません。パリサイ派の人は神様を精一杯褒めたたえようとはしませんでした。彼はただ自分がいかに正しいかだけを祈ったのです。彼は神をちらっと見るが、自分をじっと見つめ続ける人でした。二つ目、徴税人は祈りました。神様、罪人の私を憐れんでください。彼はあのファリサイ派の人が祈った。奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものの代表例とも言うべき徴税人の一人でした。神殿から遠く立って祈りの手を挙げることは愚か。目を天に挙げようともしません。祈るとき目を天に向けることはみんなが普通に行うことでした。しかし、自分は全く祈るものに値しないと思い、そうすることができませんでした。神様の前にふさわしくないことをしていた罪の自覚がありました。彼は胸を叩き続けます。これは悲しみの印です。彼の祈りは単純で、13節、神様、罪人の私を憐れんでください。この動詞の憐れんでくださいは、ご自身の怒りをなだめてくださいの意味でもありました。彼は許しを求めますが、自分が何を受けるにふさわしいものであるかについても気づいていました。そして自分をある罪人ではなく、まさにそのこんな罪人ですとまで呼びます。ファリサイ派の人とは何という違いでしょうか。徴税人には情状酌量を請うためのものが何も出てきません。神様の憐れみにすがるだけです。しかし彼の嘆願こそ受け入れられる嘆願でした。14節、義とされて家に帰ったのでした。正しくないものが正しいとみなされて家に帰りました。終わりにこの例えから、主イエスが結論をおっしゃいます。14節、誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。これらすべての背後にある原則は、誰でも高ぶる者は低くされです。誰も神様の前で自慢できるものは持っていません。へりくだる者は高められる。罪を悔いて謙虚に神様の憐れみを探す罪人は憐れみを得ることになるとおっしゃいます。神様が見下さない人々とは、詩篇51編19節にもある。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を神よあなたは侮られませんになります。私は友人によく言われました。謙虚そうにしているがそれは偽善だ、見せかけだと言われました。他ではクリスチャンの先輩にたびたび言われました。あなたは傲慢だと。こんなに一生懸命に犠牲を払ってやってるのに。しかし後に気づきました。主イエスは私たちの心の痛み、言い訳のない謙遜をご覧になり、それを見て喜んでくださいます。そこにこそさらなる恵みを注いでくださいます。この徴税人の姿こそ主が求めておられることです。喜ばれることです。 主をお迎えする心につながります。私たちは一人ではありません。へりくだって主イエスをお迎えしましょう。主のさらなる恵み、助けを期待いたしましょう。お祈りをいたします。私たちを愛され、命を捧げて私たちの罪の許しをなしてくださったイエス・キリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。祈るに値しないと自分の姿を表した徴税人を許し、高く上げ祝福してくださったことを感謝いたします。私たちもあなたに心からへりくだり、あなたをお迎えする者として憐れみ慈しんでください。あなたに喜んで迎えられる者としてください。主の教会、家族や地域の方々に使えられますように励ましてください。今日それぞれの場で持たれている礼拝を顧み祝福してください。風水害で被災された地域の人々には必要が応えられ、それぞれの地域と教会が復興し、安心な生活が回復されますように助けてください。国内外で広がる新型コロナウイルスの感染を抑えて、人々の健康と生活をお支えください。特に日夜危険にさらされ、医療活動に従事してくださる方々と、町を維持してくださる方々をお守りください。教団と国内外の教会を助け、主の皆が崇められますように、イエス様の尊いお祈りのお名前でお祈りいたします。アーメン。